猫の耳というものは、まことにおかしなものである。薄べったくて冷たくて、タケノコの皮のように、表には獣毛が生えていて、裏はピカピカしている。硬いような柔らかいような、何とも言えない一種特別の物質である。私は子供の時から猫の耳というと、一度切符切りでパチンとやってみたくてたまらなかった。これは残酷な空想だろうか。いいな。全く猫の耳の持っている一種不可思議な示唆力によるのである。私は家へ来たある金言な客が、膝へ上がってきた子猫の耳を話をしながらしきりにつねっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は思いのほか執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような時儀に類した空想も思い切って行為に移さない限り、我々の安睡の中に外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。とっくに分別もできた大人が、今もなお熱心に厚紙でサンドイッチのように挟んだ上から人思いに切ってみたら、こんなことを考えているのである。ところが最近、ふとしたことから、この空想の致命的な誤算が暴露してしまった。元来、猫はウサギのように耳で吊り下げられても、そう痛がらない。引っ張るということに対しては、猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは、一度引っ張られて破れたような痕跡が、どの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所にはまた巧妙な継ぎが当たっていて、全くそれは創造説を信じる人にとっても、進化論を信じる人にとっても、不思議な滑稽な耳たるを失わない。そしてその継ぎが、耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで、耳を引っ張られることに関しては、猫は至って平気だ。それでは、圧迫に対してはどうかというと、これも指でつまむくらいでは、いくら強くしても痛がらない。先ほどの客のように、つねってみたところで、ごく稀にしか悲鳴を発しないのである。こんなところから猫の耳は不死身のような疑いを受け、ひいては切符切りの危険にもさらされるのであるが、ある日、私は猫と遊んでいる最中にとうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらない奴は直ちに悲鳴を上げた。私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほどだんだん強く鳴く。クレッシェンドのうまく出る、なんだか木管楽器のような気がする。私の長らくの空想は、核のごとくにして消えてしまった。